おはようございます。敬老の日礼拝としてですね、今日持てる幸いを感謝したいと思います。敬老の日は明日ですけれども、一日早く今日、年配の方々のことを覚え、また感謝を持って、祝福をしたいと思います。最初は私こちらへ来まして、60歳以上の方々ということで、お祝いが初めてですね。最初の頃はあまり60代以上の方々もいらっしゃらなかったので、結構豪華な食事をですね、外で、いただいたりしてたんですけども、だんだん数が増えてきて、70歳以上にしましょうということで、また人数が増えてきてですね、後期高齢者の75歳以上にいたしましょうということで、今は、この教会では75歳以上の方々を、敬老の日の対象者としてですね、感謝を持って、祝福していきたいと思います。コロナのこともあったりして、食事会やまたデザートでですね、お祝いの時を持ったりもしてましたけども、そういったことがコロナでできなくなってですね、今回、今日もですね、小さなプレゼントが用意してありますので、75歳以上の方々は、それを受け取って、お帰りいただきたいと思います。この敬老の日の由来というか、歴史について調べてみましたら、そう古くはないんですね。この日本において、敬老の日が最初に持たれたのは、兵庫県のある小さな村でですね、1947年の9月に始まりました。インターネットの百科事典と言われるウィキペディアというのがありますけれども、それで調べてみますと、兵庫県高郡野間谷村、現在の八千代町というところでですね、村長さんが、老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村づくりをしようということで、1947年から始まりました。それが兵庫県の中でどんどん広まっていきまして、1950年からは兵庫県全体で行われるようになりました。農閑期ということで9月が良いだろうということで9月15日に持たれるようになったんですが、日本全体に広まりましたけれども、ただ年寄りの日というのは呼び方が良くないというので、老人の日にしようということでですね、1964年に老人の日というふうに改称されました。ところが、老人という名前も良くないということで、敬老の日ということで、1966年に、国民的な祝日として制定されました。で、もともとは9月15日だったんですけど、2001年からですね、祝日法改正というのがありました。月曜日に祝日をできるだけ持っていって、土日月と連休が取れるようにしようということで、敬老の日が9月15日って決まってたんですが、月曜日に移っていきました。2003年から9月の第3月曜日というふうに決まったわけであります。聖書が教えている敬老の精神について先に触れたいと思います。後で今朝は第2コリントの12章からお話ししますけれども、まず敬老の日の精神について、聖書がどう教えているかということをお話ししたいと思います。レビ記の19章32節にこうあります。お聞きくださっているだけで結構ですが、レビ記19章32節。あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。教えられています。もちろん10回の中でですね、あなたの父と母を敬えという御言葉もありますが、他にも詩篇の中にたくさんの老人を敬うことについての御言葉があります。イザヤ書46章4節で、主はこのような励ましを与えておられます。イザヤ46章4節。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。そのようにイザヤを通して、年配者に対する励ましを主が与えていらっしゃいます。 家内に聞きましたら、75歳以上の人立ってくださいと言うと、あまり皆さん本当は立ちたくないかもしれないと言われまして、立ってくださらなくて結構ですけども、大体お互いにわかりますので、今祝福のお祈りをさせていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今朝岐阜純福院教会の後期高齢者となっていらっしゃる年配の先輩の方々を覚えて、私たちは今朝特別な祝福の気持ちを持って今あなたの御前に出ております。このお一人お一人をご家族の中のみならず教会においてあなたが用いてくださり、今日までこの教会が存続し前進することができた大きな力となってくださったことを感謝します。主よ、どうぞこの75歳以上の方々特別に今日帰り見てくださり、新しい天よりの力を注いでくださり、健康を守ってくださり、祝福してくださり、霊性を祝福し、また主よ、あなたご自身の御臨在で強めてください、励ましてください。年とともに体が痛んだり病んだり様々な問題が出てきますけれども、主がお一人お一人を助け導いてくださるようにお願いいたします。主イエス様のお名前によって兄弟姉妹とともに75歳以上の方々をこの朝祝福いたします。アメン、ね、拍手で祝福いたしましょう。アメン、感謝します。アメン。今朝どうぞコリント人への手紙の第2の12章をお開きください。私の順番の時にはずっとコリント人への手紙からお話ししてきましたけれども、今朝12章に至りました。このコリント人への手紙の第2の12章から、神の力は弱さのうちに現れる、神の力は弱さのうちに現れるというタイトルでお話ししたいと思います。パウロはこのコリント人への手紙の第2の中で一貫して私たちの持っている弱さについて語っています。特に有名な第2コリント4章においてはですね、私たちは土の器である、しかしこの土の器の中に宝なるキリストを持っているんだ、この方をいただいているんだということを語っています。で、パウロが彼の手紙の中でしばしば私たちに教えていることは、私たちの問題は私たちが強すぎることであるということです。自分の力、自分の能力、自分の知恵でやっていけれるんだと、キリストに頼ることなく、まことの神に頼るなく、自分でやっていこう、自力本位でですね、もう自分でやっていくんだと、そういう自分に頼ること、これが一番の問題であることを指摘しています。まあ、私たちはですね、自分に自信があるとあまり人に頼ったりとか主に祈ったりとかしないものです。自分の得意な分野もうよく慣れて何度もやってきてる、私にはこれは得意なんだ、これは私の賜物だ、これは私の好きな領域だと思うとですね、あまり祈ったりもせずに自分でさっさとやってしまおうというところがあります。しかし私たちは時々試練を経験していきます。弱さを経験します。なぜ神様が時々私たちを弱さの中に入れられるか、あるいは弱さを経験することを許されるかと言いますと、キリストの力が私たちの弱さの中に働くんだと。キリストの復活の力は私たちが弱さを経験するときにこそ働くんだと、そのことを知ってほしいと主は願ってらっしゃるんです。ですから今朝もし自分の弱さを覚えている方々、健康的にですね、あるいは年齢的に、あるいは様々な問題の中で弱さを感じてらっしゃる方々があるならば、聖書からの励ましがあります。マタイ5章3節4節、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。 イエス様のお言葉です。また、マタイ12章20節、イザヤ書からの引用ですが、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。傷んだ足を折ることもない。くすぶっている刀身を消すこともない。くすぶる刀身をもう一回燃え上がらせるということは奇跡です。非常に難しいことです。しかし、くすぶっている刀身をもう一度燃え立たせてくださることはできる。私たちの信仰が弱り果てて、もうくすぶる刀身のようになっていたとしても、私たちが主に信頼するならば、主が燃え立たせてくださるということであります。同じコリント人の手紙の第2ですので、どうぞ4章をお開きください。先ほど言いました土の器について書かれている第2コリント4章をお開きください。4章の16節から18節までお読みします。第2コリント4章16節から18節。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど、重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。司会者の聡長老もこの4章16節の御言葉に言及しておられましたけれども、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちは誰もが老いというものを経験していきます。20世紀最大の伝道者で、もう世界的に一番キリスト者として、伝道者として用いられたビリー・グラム先生という方がありますが、この方もですね、老いて初めてわかる苦難があったと。そういうことをおっしゃっています。どんなに神様に用いられてきた世界的な器であったとしてもですね、老いには勝てないというか、年齢が進むとともに、それまで経験したことのない様々な弱さを経験させられる。そういう中での葛藤もあります。それを語っておられました。このパウロもですね、多分そのように感じるところがあったんでしょう。彼もこの外なる人が衰えていくことについて語っています。この敬老の日にあって私たちは老いから来る弱さということも少し考えたいと思いますけれども、本当に老いていくということはですね、様々なものが取り去られていくことです。健康も少しずつ取り去られて、様々な問題が体にやってきます。免許もですね、車運転してても、いつ免許を返上しようかと、年が進んでくると、多くの方々がそのように考えられると思います。そういう私ももう考えなければならない年齢にだんだん来ておりますけれども、本当に私たちは、いろんなものを年とともに取り去られるということを経験していきます。そういう中で私たちは減り下るということ、また本当に弱さの中で主を見上げるということの必要性を教えられるわけであります。この教会の50周年記念聖会を今から18年前に持ちました。今この教会68年にあたります。あと2年後に70周年記念を持ちますけれども、50周年記念の時にミセス・ボロゲとか、またレイモンドさんとかですね、来てくださいましたが、午後の聖会の中で滝本明先生をお迎えして、メッセージをしていただいたことを覚えていますが、滝本先生がその時に語ってくださったメッセージ、一つだけ私しっかり覚えていることがあります。それはどういうことかと言いますと、この滝本先生がですね、ご自分の弱さの経験について語られた時です。2007年11月3日にこの教会の50周年記念聖会を持ったんですが、その時にこうおっしゃいました。数年前インドネシアに行った時に、病気になったことはありますかと聞かれて、いいえ、 風邪は？いいえ。薬を飲んだことは一度もありません、と答えました。その後、タイに行ったとき、ごちそうをたくさん食べた。すると、集会前にひどい下痢になった。なんとか日本に帰ってきて病院に行き、薬をもらった。高ぶってはならないことを教えられた。高ぶらないでへりくだるならば、教会は祝福されて前進できます。まあ、そういうことをメッセージの中で、おっしゃいました。私にとって、忘れることのできない、一つのことであります。私たちは健康を誇ったり、自分の賜物を誇ったり、この功績を誇ったり、あれを誇ったり、これを誇ったり、苦労まで誇ったり、様々なものを誇ろうとしますけれども、しかし、へりくだるということの大切さ、それを今一度私たちは覚えたいと思います。そして、今日の第二コリント12章の御言葉でありますけれども、今日のテーマは9節から取りました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょう。ですから私は、キリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ、私は強いからです。この十二章の中心的な御言葉であると信じます。今日のテーマは、神の力は弱さのうちに現れるということ。第一のポイントは、私たちの問題は私たちが強すぎること。第二のポイントは、弱さを覚えることは正常なクリスチャンの証拠であるということです。本当に正常なクリスチャンであるならば、まともなクリスチャンであるならば、弱さの経験というものを必ず通ります。そして、第3番目のポイントとして学びたいことは、パウロの例、パウロの模範であります。まず第一に覚えたいことは、パウロもたくさんの苦難を経験したということです。この12章10節で、弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難、これらをパウロは経験したんです。前回学んだ11章のところにも、たくさんのことを彼は書いています。11章の24節のところから、ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場で漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々、私に重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。このコリントの教会も、パウロを非常に悩ませた教会でありました。このコリントの教会の中には争いがありました。分裂分派がありました。このコリントの教会の人たちは、賜物を豊かに与えられていましたし、そして熱心な信仰を持った人たちが多かったんですけれども、しかし私はペテロ先生に次ぐ。あのパウロ先生は嫌だった。あのパウロ先生、なんかよりもペテロ先生の方がずっといい。いやいや、学者のアポロ先生の方がいいと。いやいや、こちらの方がいいと。何を言ってるんだ。イエス・キリストこそが主なんだ。この方につくべきだと。そういう人たちもありました。いろんなことで彼らは分派を経験していたわけです。そして、彼らは人を誇る問題、知識を誇る問題、賜物を誇る問題、また不貧困の問題の中に入っていました。また、ユダヤ系のクリスチャンの人たち、ユダヤ人のクリスチャンの人たちの中には、いや、律法をもっと守らなきゃならない。我々の習慣を守って、これこれもやっていかなきゃならない。異邦人にも教えるべきだ。そういう教えの中に傾倒していった人たちもありました。 またキリストの神性を否定する教えも入ってきました。そういう異端との戦いもこのコリントの教会は経験していたんです。そういう問題の中でパウロはこのコリントの教会のために労使苦しんでこの手紙を書いたわけです。またある偽兄弟たち、偽教師たちがこのコリントの教会に入ってきて、私たちのために支援をしてください、私たちに献金をしてください、パウロはあなた方に献金求めないでしょう、それは自分に自信がないからですよ、あいつは使徒だと言ってるけれども自称しているだけですとか言って、パウロのことを否定する偽教師たちもこの教会に入ってきたんです。そのためにパウロは非常に苦しみを経験していました。またパウロはですね、この教会を見るときにこのプライドから来る危険性というものを感じていました。ですからこの奉仕の中にも入ってくるプライド、そういう危険性についてもこのところで教えています。11章、先ほど見ましたけど30節、もし誇る必要があるなら私は自分の弱さのことを誇ります、このように彼は言っています。そして12章の14節以降においてもですね、彼はこの教会のことで労使苦しんでいたことを語っています。12章の20節だけお読みします。第2コリント12章20節、私は心配をしています。そちらに行ってみるとあなた方は私が期待したような人たちでなく、私もあなた方が期待したようなものでなかったということにならないでしょうか。争い、妬み、憤り、党派心、悪行、陰口、高ぶり、混乱がありはしないでしょうか。このようにパウロはこのコリントの教会の中に入ってきているプライド、そこから出てくる様々な問題について心を痛めていたことを知ることができます。そしてパウロは弱さの経験、へりくだることの大切さについてこの12章で教えているわけです。12章の1節から少しお読みします。私は誇らずにはいられません、誇っても無益ですが、主の幻と啓示の話に入りましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れて出会ったのかそれも知りません。神がご存知です。わざわざ自分のことをある一人の人を知っています、その人こういう幻を見たんですよと言って、自分のことをですね、ちょっと他の人のようにして話をしていますけれども、これはパウロ自身の経験であります。彼は第三の天にまで引き上げられたというんですね。第三の天というのはどういうことかというと、第一の天というのがあります。それを私たちも空を見上げると天を見ることができるわけです。それが第一の天です。でも私たちが見ているこの雲であるとかこの空、それ以上にですね、宇宙空間というものがあります。さらに雲の上、さらに宇宙はるか彼方にまで行くその天があります。それが第二の天です。しかし第三の天というのは霊的な天です。パラダイスです。天国です。神様の住まいがあるところです。そこにまでこのパウロは引き上げられたんだということであります。4節、彼はパラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない、人間が語ることを許されていない言葉を聞きました。このような人のことを私は誇ります。しかし私自身については弱さ以外は誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者とはならないでしょう。本当のことを語るからです。しかしその啓示があまりにも素晴らしいために、私について見ること、私から聞くこと以上に、誰かが私を過大に評価するといけないので、私は誇ることを控えましょう。この3番目のポイントとして、パウロの例と言いましたけれども、パウロは非常な弱さを経験した人でありました。7節、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように、 私を撃つためのサタンの使いです。このトゲって何だろうと、クリスチャンになった時からいろいろ考えていました。ある宣教師さんは、いやあ、私もトゲがありまして、ということでですね、お尻のところが痛いんですと言ってですね、おっしゃってましたけれども、このパウロについて、いろいろ調べてみますと、彼は転換持ちであったのではないかと言われています。また、ガラテヤ書のところで、こんな大きな字で書いてるということを言ってますので、目が悪かったというふうに考えられています。ですから、彼に与えられた肉体のトゲというのは、目が悪かった、弱視であったということ、あるいは転換持ちであったのではないか。まあ、そういったことが、いろいろなものを調べますと書いてありますけれども、本当に、実際のところどういうことかは分かりにくいですけれども、しかし彼が三度このトゲを取り去ってくださいと、癒してくださいと願ったにもかかわらず、そのようになりませんでした。八節、この使いについて私から晒してくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょう。このように彼は言っています。私たちの人生、それぞれの人生の中で、トゲの経験というものがあると思います。ワシの子育てというのは非常にユニークで、ワシは巣を作るときにですね、柔らかい毛であるとか、鳥の毛とか、あるいは藁のような柔らかいものとか、乾燥した草であるとか、そういったものを集めて巣を作るように思われるんですけども、しかしワシはですね、高い岩間に巣を設けるそうです。で、まず、土台として、巣の土台としては、トゲのあるような、木ですね。小枝を集めてきたり、まあ、ちょうどカラスなんかが、ハンガー、金属のハンガーとかですね、こう加えて、それを巣作りに使うようなもんでありますけども、まあ、トゲのある、枝とかでですね、こう、土台を作って、その上に柔らかい、鳥の羽であるとか、柔らかい草であるとか、まあ、クッションのいいものをそこに集めてですね、でそこで、卵を産み、またそこで、子供が生まれるようにですね、温めてい、くそうでありますけれども、孵化して、そしてある程度大きくなってですね、飛ぶ訓練をさせなければならなくなったら、背中に乗せて空中に、飛んでいってですね、そして振り落として、そして無理やり飛ばさせるそうです。で、もううまく飛べないで落っこちそうになると、シューッと行って、その子をですね、背中にもう一度乗せて、助けて訓練するそうでありますが、子供は外に出ることを最初嫌がるそうです。で、嫌がって背中に乗ろうとしないので、どうするかというと、柔らかい部分を取り去ってですね、トゲのあるところを出すそうです。そうすると巣が居心地悪くてですね、仕方なしに親の背中に乗ってくるそうです。それから飛び出していくそうでありますけれども、私たちも成長のための訓練というものを主が時にお与えになります。ですから私たちの人生の中においても痛みを伴う経験、それが肉体上のことであったり、また他のさまざまなことであったり、人それぞれ違うと思いますけれども、私たちの弱さの経験としてあるということです。で、これは私たちがどうしても通らなければならない経験でもあります。パウロはそれについてしばしば彼のどの手紙でも語っているわけでありますけれども、もう一度第二コリントの4章に戻りましょう。コリント人への手紙の第二の4章。4章の8節から 14節までお読みします。4章8節から14節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。私は信じています。それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスを蘇らせた方が、私たちをもイエスと共に蘇らせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。私たちがなぜ弱さの経験をするか。弱さの経験というのは十字架の経験なんです。弱さを極限まで持っていくと、それは死になるわけです。弱って弱って弱って完全に弱ると、それは死を迎えるわけです。この弱さの経験を通して、キリストの復活の命が現れるというんです。どのように現れるかわかりません。癒しという形で現れるかもしれません。あるいは励ましという形で現れるのかもしれません。どのようなことにしろ、私たちは主イエスキリストを弱さの経験を通して新たに知るということが可能になるということであります。天国はあります。そして私たちを本当に天国人として整え、またやがて迎え入れようとして、主は私たち一人一人の人生の中に働いてくださっています。しかし9月号の後ろの方にですね、Q&A というところがあるんですが、私は天国とはどういうところですかというその質問に答えてくださいということで簡単に1ページ答えていますけれども、ぜひ天国に関心のある方はですね、力士9月号を買っていただいて、そしてまた読んでいただけたらと思いますけれども、この弱さの経験、また天国のことについてですが、アマゾンのシュバイツァーと言われたコレトという医療宣教師がいらっしゃいました。彼は80歳を過ぎた時にパウロと同じように天国に、パラダイスに引き上げられた人であります。そこで彼はアブラハム、イサク、ヤコブ、また旧約の生徒たち、新約の生徒たちに出会う経験をしたということでありました。また自分が住む家の建築中の家も見たというふうに語っています。このコレト先生はですね、地上での奉仕、鳥なしの祈りなどが建築の材料となることをそこで教えられたというんです。で、まだやり遂げる仕事があるので、地上に戻るように言われたそうです。まあ、あんまり天国は素晴らしかったので、もうここにいるのがいいですと言ったら、あなたにはまだ地上ですることがある。帰りなさいと言われて、地上に戻ってきたと言うんです。で、戻ってきたら不思議なことが起こってて、80歳過ぎたんです、した人でしたけど、メガネがいらなくなって、新聞とか雑誌をメガネなしで読むことができるようになって、また、ツルンツルンの頭の方だったんですけど、髪の毛が生えてきてですね、そして、新しい力が与えられたそうでありますけれども、いやー、天国に一度引き上げられると素晴らしいなと思いますけども、まあ、それともかくとして、本当に天国はあるということを彼は証しし、また物の本に書いていらっしゃいます。私たちは自分の人生の中で弱さを経験していくわけですけれども、本当に主に頼るということ、一番大切なことは主を知り、主の前にへり下って、そしてこの方と共に歩むことだという本当に大切なことをいつも覚えていることであります。このことを経験しながら、時々忘れた人物が旧約聖書の中にあります。イスラエルの第一の先祖でありますが、ヤコブという人です。ヤコブの名前がイスラエルに変わったんですが、 ヤコブという人は霊的なものを非常に求めた人でありましたけれども、極めて人間的な人でもありました。長男の権利が欲しくて、お兄さんからですね、スープ一杯と引き換えに長男の権利をもらったり、お兄さんをごまかして、そして祝福をお父さんのイサクからもらったり、また、おじさんのところでですね、愛する妻と結婚したいために、7年、またもう7年、14年働き、さらにまた6年、おじさんのところで、厳しいおじさんのところで働いたんですが、おじさんのために働きながらも自分の財産をちゃんと増やすということをしていきました。そして彼は非常な大金持ちとなって、自分の故郷にたくさんの家畜を連れて帰っていったわけですけれども、このヤコブがイスラエルの十二部族の先祖となったわけですけれども、彼は非常な苦難を経験しました。下から二番目の息子ヨセフがですね、他のお兄さんたちに妬まれ、憎まれて、エジプトに売られるということがあって、もう愛するヨセフは死んでしまったと、非常に息子のことで彼は悩みました。しかしヨセフがエジプトにいるということが分かって、エジプトにで生活するために家族老頭ですね、70人くらいで移住していったわけですけれども、そういうこの移住の苦労とか、様々な苦労を彼は重ねました。そういう人生を振り返りながらですね、彼はですね、本当に自分の人生は苦労が多かった。自分は自分の親のように、またおじいちゃんのように長生きできないと、それを感じていました。自分の親よりずっと早く老いが来ているのを感じたんです。それでも147歳まで生きたんだからすごいなと思うんですが、お父さんのイサクは180で亡くなりました。おじいちゃんのアブラハムは175歳で亡くなりました。それと比べると147歳は早く死を迎えることになるわけですが、自分の人生は苦労が多かった。そして自分の老いも早かった。そのように彼は感じていたんですが、最後の最後、彼は自分がいよいよ人生終わるという時に床の上に起き上がって、そしてヨセフを呼び、ヨセフの息子マナセとエフライムの上に手を置いて彼らを祝福し、また自分の息子たちのために予言をしています。その様子が創世記の48章49章50章に書かれていますが、彼は最後の最後、人生の終わりにおいて本当に主に目を向けて、主から来る予言を息子たちに語り、そして息子たちが主と共に歩むように、また自分が亡くなったら自分をアブラハム、イサク、そして自分の奥さんの一人だったこのレア、彼らが納められているそのヘブロンにあるマクペラにあるその墓場にですね、一緒に葬ってくれということをヨセフに頼んだわけです。彼の心は本当に一番大切なことに最後の最後にもう一度向かっていきました。神を知っているということ、主を知っているということ、主と共に生きるということ、主を一番のこととすること。彼はそのことをして地上の人生を終えていきました。時間のあるときに創世記の48章から50章まで読んでいただきたいと思いますけれども、彼は老いを経験し、いろんなものが取り去られて、目が霞んで、もう弱くなって、もう自分で何もすることはできなくなった。その時に、そこに起き上がる力が与えられて、息子たちを祝福して、予言を語り、そして自分の希望を述べてですね、この地上を後にしたんです。私たちは自分の人生において何を一番大切なこととしているでしょうか。皆さんの中に NHK の朝ドラを見てらっしゃる方、どれぐらいいらっしゃるかわかりませんが、私もいつも見てるわけではないんですけども、なんとなく気になってですね、面白い時は引き込まれて、見たりしていきますけれども、朝ドラシリーズの中で最も人気のあるのは何だったかとかですね、いろいろこう統計も取られたりしてますが、おしんはもうダントツで一番でですね、もう日本だけじゃなくて世界的にもう翻訳されたりして、 もういろんな世界の人たちに見られて感動を与えてきましたけれども、感動を与えた一つに朝が来たというのがあります。まあ、歌も素晴らしくてですね、人生は紙飛行機ということで非常に流行った歌ですね。子供たちがよく歌ったりもしてましたけれども、この朝が来たというこのモデルになった方はクリスチャンとして天に召された広岡朝子さんという方がモデルになっています。実在の人物です。三井財閥の、まあ、お嬢さんとして生まれてですね、そして、まあ、江戸時代は大名たちにお金を貸したりして、非常に裕福な財閥であったわけですけれども、しかし明治維新になって大名たちがですね、もう大名でいることができなくなって破産していったわけですね。で、貸したお金が返ってこなくなって、そして家の商売が傾いてですね、で裕福な嫁ぎ先に行かなきゃならなかったので、金融業をしていたお店の旦那と、まあ、若旦那とですね結婚したわけですけど、その人がまた遊び人で全然詳細のない人だったんで、そこも傾いていってしまったわけです。で、そういう中で彼女は保険のビジネスを始めるわけです。まあ、大同生命を作った人でありますけれども、またそれだけではなくて紡績工場を作ったり、また炭鉱の経営をしたりですね、そしてまた女子教育が必要だというので日本女子大を創立した方でありましたけれども、彼女はしかし60ぐらいになった時に人生の転機を迎えました。乳がんであることが分かったんですね。2つの拳大のがんが見つかってですね、そして手術を受けなきゃならない。今の時代と違いますので、当時手術を受けるということはもう人生の終わりのように思われていました。そのような中で彼女は、まあ、本当に自分の無力さを感じたそうです。今まで一生懸命働いてきて社会貢献をしなければ、そして自分の人生においてあれをしてこれをしてと一生懸命してきたけれども、もうこれで自分の人生終わりかと思ったそうです。そしてもうすっかり力を失って、もう全てを委ねようと思った時に不思議な平安が来たそうです。そして手術が終わって彼女はですね、なんか不思議な力に支えられている自分というのを感じたそうです。そして彼女は教会に何かあるかもしれないと思ってキリスト教会に行くようになったんです。そして牧師から約2年間聖書を学び、2年後に彼女は洗礼を受けました。62歳の時であります。そして彼女は70歳で召されたんですけども、このような証を残しておられます。その後私は休むにも働くにも神の御言葉を離れては何事もすまいと決心いたしました。昔は義教心や国家のためという動機だけで人の世話や世間のことをしてきましたが、今後はすべて個人のことも家庭のことも社会のこともことごとく神の御旨ということを標準としてやっていきたいと思います。不思議にも神の御用のために働く身にはいよいよ新しい命が加えられ、恩寵はいよいよ豊かになるのを覚えます。これでこそ生まれた甲斐があると思って感謝のほかはありません。そのように彼女はですね、自分の人生を振り返って語っております。私たちは何を人生の大事なこととして生きているでしょうか。何を大事なこととしてこの地上の生涯を終えるんでしょうか。私たちには主の前に生活し、また弱さの経験をしながらも主によって生かされるということを本当に味わってですね、生きるものでありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父様、今朝コリント人への手紙の第2から神の力は弱さのうちに現れるということを学んできましたけれども、主よ、私たちはなかなか弱さになれにくいものであります。主よ、どうぞ弱さになれ、またその弱さの中であなたを見上げて、あなたに頼って、あなたに祈って、あなたの復活の命、イエス様の復活の命を経験することができるように、どうぞ助けてください。お一人お一人が様々な試練の中にあることと思います。主よ、どうぞそのところにおいて、 あなたご自身を表してください。あなたの助けを与えてください。病んでる人たちにあなたの憐れみを与えてくださり、十字架でイエス様が苦しんでくださいましたから、その恵みの上に一人一人に癒しも与えてください。主よ、どうぞ一人一人の信仰を励ましてください。主よ、最後の最後に落語することがないように、主よ、最後まで走り切ることができるように、私たち一人一人の歩みを助けてくださるようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。